Sweet Prune Sticks. F-L-U-L-A-L-A.
こんばんは、杉下美希です。今夜も始まりましたインディーズナイト、池袋バナナボンゴからお送りしています。大切な人へのメッセージをテーマにオリジナルドラマを書き下ろした声優俳優をゲストに迎えお送りするドラマナイトと、イメージソングを提供していただいたミュージシャンを迎えお送りするミュージックナイトの2部構成でお届けします。今回もピンチヒッター声優の杉下美希がお送りしております。ドラマナイト、今夜のゲストも先々週に引き続き俳優の横浜真一さんをお迎えしております。横浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今夜もまずは横浜さんオリジナルラジオドラマをお届けした後、ゆっくりお話を聞いていきたいと思います。
はい。
そして今回お届けするドラマのイメージに合わせた楽曲を提供してくれたのもシンガーのヤスコッティさんです。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りします。横浜真一作、ラジオドラマ、ガラクタフックとゴミの遊園地。
これは本当のようで嘘のような、ほんのちょっと未来の話。2065年、世界は技術の進歩で様々なロボットが作られていました。ロボットは人々の代わりに働き、人間は働かずに毎日のんびり暮らしていたのです。でも、人間の代わりに働いているロボットたちはすぐに壊れ、町の近くにはロボットを捨てるゴミの島が作られていました。そのゴミの島を管理しているのも一体のロボットでした。ロボットの名前はフック。片手に鍵爪をつけ、ドクロマークの海賊帽をかぶるおもちゃのロボット。フックは毎日やってくる車にあっちだ、こっちだと命令してゴミを捨てさせるのが役目。それも一日に2回しか来ないので、毎日退屈をしていました。
ああ、退屈だ。毎日毎日、ゴミを捨てさせるだけの生活。これじゃあ体が錆びちまう。何か面白いことはないかな。
フックはぼやきながら、ゴミの島を歩いていました。すると、島の入り口で、スコッポで穴を掘る少年を見つけました。
うん？おーい、お前さん何をしてるんだ？ここは人間は立ち入り禁止だぞ。
フックが声をかけると、少年はフックの姿に大層驚きましたが、そのまま穴を掘り続けました。
ああ、ロボットを探しているんだ。おじさん知らない？妖精型のロボットで名前はベルって言うんだ。手のひらに乗るくらいの小さなロボットなんだけど。
おいおい、おじさんはひどいな。俺様の名前はフック、キャプテンフック。七つの海を渡る大海賊にして、ゴミ島の管理人。だけど、そのロボットは見てないな。この島で小さなロボットを見つけるのは大変だぞ。
そうなんだ。どうしよう。お母さんがゴミと間違えて捨てちゃったんだ。ずっと大切にしていたのに。
少年が困っていると、フックは腕を組み、うーん、と唸りました。やがて、ポンと手を叩くと、少年にこう言いました。
なら、俺様が見つけてやろう。夜、もう一度この島に来るんだ。あたし、家族にバレないように、こっそり来るんだ。いいね。
本当？ありがとう、おじさん。僕の名前はピーター。じゃあ、また後で。
そう言うと、ピーターは手を振りながら、町へと帰っていきました。フックも、自慢の鍵爪をガチャガチャと鳴らしながら、ピーターが見えなくなるまで見送っていました。その日の夜、ピーターがやってくると、フックは壊れたロボットの部品を渡しました。よく見ると、 それはピエロのロボットです。
人間ってバレちゃまずいからな。それに着替えな。
いいけど、これからどこに行くの？
それは行ってからのお楽しみ。ただし、このことは他の人間には秘密だぞ。
フックがピーターに約束させると、ピーターも頭をガランガラン言いながらうなずきました。ゴミの島の道は、ところどころがデコボコしていて、歩きづらく。しかも、時々、まだ動けるロボットが喋り出したりして、ピーターを驚かせます。それでもなんとかついていくと、フックは暗いトンネルの中へと入っていきました。ピーターも怖がりながら、真っ暗なトンネルの中を歩いていくと、やがて奥の方から、ぼんやりと光の差す場所が見えてきました。出口です。
さあ、着いた。ここからそっと、外を眺めてごらん。
え？うわあ、遊園地だ。
出口の近くで、フックの言われた通り、外を覗き込むと、そこにはなんと、大きな遊園地がありました。星の形をした観覧車に、鉄くずのジェットコースター。クジラの形をした見せ物小屋に、変わった乗り物のメリーゴーランド。入り口の近くでは、ポンポンと小さな花火が上がっていました。
うわあ、すごい。おじさん、ここは？
ようこそ、ゴミの遊園地。ここは、ゴミの島に捨てられたものでできている遊園地さ。ロボットたちはここで毎晩遊ぶのが楽しみなのさ。
ピーターが驚くと、フックはピーターの手を取り、遊園地の入り口まで連れて行きました。入り口にはたくさんのロボットたちが並んでいます。
さあ、好きな乗り物で遊んできな。お前さんの探しているロボットもこの中にいるはずだ。ただし、人間とは決してバレないように。
本当に？ありがとう、おじさん。
フックに言われると、ピーターは大喜びで遊園地で遊び始めました。鉄くずのジェットコースターはガタガタして、時々、乗り物の部品が飛んでいったりします。観覧車では小さな花火が間近で見れたり、メリーゴーランドではライオンの乗り物が怖がって動かなかったり。最初、乗り物が古くてちょっと怖かったピーターでしたが、やがてベルを探すのも忘れて遊ぶことに夢中になってしまいました。しかし、クジラの見せ物小屋でロボットたちの乗る海賊船を見た時です。
あ！ベル！
ピーターは驚きました。見せ物小屋では、海賊たちが持っている鳥籠の中に、ベルが捕まっていたのです。
みんな聞け！こいつは人間に捨てられたのに町へ戻ろうとした。よって、俺のペットにする。
海賊の船長らしき太ったロボットがベルを見せびらかしました。すると、手下たちも、
いつ捨てられた？
どこで捨てられた？誰に捨てられた？
なぜ捨てられた？
どうして捨てられた？
それを見て、ピーターはたまらず、舞台のそばまで駆け寄りました。
ベル、やっと見つけた。
こんなところにいないで、僕と一緒に帰ろう。しかしその時、
おっとと、うわぁ！
慌てていたピーターは席につまずいてしまい、かぶっていたピエロの頭を落としてしまいました。驚いたのは周りにいたロボットたちです。
人間だ。何しに来たんだ。また俺たちを捨てに来たのか。
突然現れた人間に、ロボットたちは驚いたり怖がったり、じろじろとピーターを見てきます。ピーターもどうしたらいいかわからず、その場でおろおろしていると、突然、船長ロボットが言いました。
みんな、何してる？この遊園地のことが人間にバレたら俺たちはおしまいだ！誰か、その人間を捕まえろ！
これにはピーターもびっくり。客席にいたロボットたちが、一斉にピーターを捕まえようと、襲いかかりました。ピーターも慌てて逃げようとしますが、着ているピエロのロボットが重くて、うまく走れません。その間にも、ロボットたちが取り囲みます。
ああ、もうダメだ
と、ピーターが思ったその時。海賊船の方から、
一発の銃声が響き渡りました。見ると、船のマストの上に、いつの間にかフックがいて、ロボットたちを見下ろしていたのです。
やあやあ、俺様の名前は、キャプテンフック。七つの海を渡る大海賊にして、ゴミ島の管理人。俺様の大切な友達に何をしやがる。この銃と鍵爪が怖くないのなら、さあ、誰でもいいからかかってこい。
フックは、マストから飛び降りて、ビュンと鍵爪を振るい、船長から鳥かごを奪い取りました。そして、あっという間にピーターの元へ行くと、ピーターに鳥かごを渡したのです。
だから人間とバレちゃまずいと言ったろ。さあ、早くここから逃げるぞ。
ピーターの手を引くと、フックは、すごいスピードで遊園地から飛び出しました。まるで風のようにビュンビュンと走り、あっという間にトンネルの近くまで来てしまったのです。すると、突然後ろの方から大きな地響きが聞こえてきました。見ると、二人の後ろから、さっきのクジラの見せ物小屋が大きな口を開けて追いかけてきました。目はランランと光り、まるで火の玉のようです。
うわぁ、何あれ。
モンストロだ。ゴミの島のゴミ処理もしてくれるロボットでな。あれに飲まれたら、みんなスクラップになっちまう。
逃げながらフックが言うと、ピーターの着ていた部品は、どんどん脱げて、モンストロの口の中に消えていきます。二人は必死になって逃げますが、モンストロの光る目と、大きな口が、どんどん迫ってくるんです。
こりゃダメだ。お前、しっかり鳥かごを掴んでろよ。
え？うわぁ！
トンネルを抜け、なんとか島の入り口の近くまで逃げた二人でしたが、振り向くと、もう目の前までモンストロが迫ってきていました。すると、何を思ったか、フックは突然ピーターを持ち上げ、丘の上から、ひょいっと放り投げたのです。
おじさーん！
気がつくと、ピーターは島の入り口で倒れていました。両腕の中にはしっかりとベルの入った鳥かごがあり、周りにはモンストロの姿はありません。ピーターが首をかしげていると、後ろからフックが踊りながら歩いてきました。
よう、気がついたか。怪我はなくてよかったな。
振り返ってみて、ピーターはびっくり。見ると、フックの自慢の帽子と、鍵爪がありません。
おじさん、どうしたの？腕がなくなってるよ。
ああ、クジラに惹かれて、体がバラバラになっちまってな。組み立ててここまで来たんだが、これじゃあキャプテンフックじゃなくて、ガラクタフックだ。
フックが笑うと、ピーターはとても悲しい顔をしました。自分のせいで、フックが壊れてしまったのだから。すると、フックは残った片腕で、ピーターの頭をポンポンと叩きました。
心配するな。ロボットは壊れてもすぐに直せるが、人間はそうはいかないからな。それに、お前はベルの友達だ。友達の友達を助けるのは、キャプテンとしては当然さ。
ありがとうおじさん。今度、僕の家に来てよ。
ベルを探してくれたお礼がしたいんだ。ピーターがお礼を言うと、フックは嬉しそうに、くるくると踊りました。ベルも鳥かごから飛び出して、フックの周りをキラキラと飛び回ります。
そいつは嬉しいや。さあ、もう行きな。ここの遊園地のことは秘密にな。これは、友達同士の約束さ。
うん、ありがとうおじさん。キャプテン。
違う。今の俺は、ただのガラクタフックさ。
と言うと、ピーターとベルは街にこっそり帰っていきました。フックも先のない腕をブンブン振り回しながら、二人が見えなくなるまで見送っていました。しばらくして、ゴミの島にピカピカのおもちゃの部品と大きな海賊帽が捨てられていました。ピーターたちからのお礼です。フックは、大喜びで、新しい部品と帽子をかぶって、またゴミを捨てに来る車に、あっちだ、こっちだと言って、
ゴミを捨てさせました。そして時々やってくる人間の友達のおかげで毎日は退屈せずに済みましたとさ。
オールロン空を眺め雲に願いかけて、さあ車を走らせれば風が吹く。 The sun and clouds are singing songs for you. 旅に出よう。 Holding on 夢の続き。 Going up and down the stairs. Blowing wind 君のようにどこまでも。 I drive you through the stars my love and never wanna win。So take my hand and pull me out of here. So raise your hands, 未来掴んで。 My eyes are here, 世界見るため。 So why 僕は生きるのか。 明日を生き愛するため。 限られたステージの上で。 We're dancing around it today more。Flying birds, 君らから見りゃそんなこと。 The world is waiting, 君のこと旅に入れよう。 Now you know, this world ain't all alone。 雲はいつも見てる。 君もあそこの彼も知っている。See your pretty face. This world is full of happiness. And death is only death. 愛するための only place. So raise your hands. 未来掴もう。 My eyes are here. 世界見るため。 So why 僕は生きるのか。 明日を生き愛するため。Step by step 歩けば Flowers smile at me。 さあすぐに走り出そう。 This story you tell。
池袋駅東口より徒歩5分、アニメゲームコスプレ好きの方のためのバーです。もちろんスタッフもみんな大好き。
ドリンクフードは種類が豊富なので、アルコールが飲めない人やお一人様でも気軽に楽しめます。
池袋オタバーレンタルスペース
バナナボンゴ。
お問い合わせは 03-5951-2774 03-5951-2774 まで。
君の宝物作ろう。ありったけの想い乗せて。ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。うわ
ー、はい。
インディーズナイト。
いかがでしたでしょうか？横浜新一さんでお届けしましたラジオドラマ、ガラクタフックとゴミの遊園地。そして、ヤスコッティさんの旅に出ようでした。はい、横浜さん、はい、ありがとうございます、
はい。
前回に引き続き横浜さんがゲストとしてラジオドラマの やってくださったんですけども、このラジオドラマのガラクタフックとゴミの遊園地について何か思い入れとか、
はい。そうですね。これもだから、その前回、その杉下さんと共演させていただいた朗読劇の作品なんですけど、
はい、
こっちはあの、テーマが確か未来。50年後の未来。
50年後っていう設定
だったんで、は
い、
で、こっちもどうしようかなと思って考えたときに、最初、う
ん、はい、
その、やっぱ一人の朗読っていうのが僕は苦手だったので、はい、掛け合いを掛け合いの台本をちょっと書いてみようかなと思って、
そうなんです。
作ったんですよ。そしたら、あの、その朗読劇自体が、そう、時間がちょっとあったんですね。5分ぐらい。
は
い、あの、制限時間が。
そうですよね、制限時間が。
で、あったんですけど、はい、書き合いを読んでみたら、どんどんどんどん、長くなるし、
はい、
キャラが増えるし、はい、これ一人で演じ分けは無理だと思って、一回捨てたんですよ。
ああ。
で、どうしようかなと思ったら、はい、その、また前回と一緒なんですけど、はい、また好きな絵本がありまして、
はい、
それを読んでたら、また、この作品とまたこれを、結びつけたら、同じパターンで、
同じパターンで、
そう、はい、作ってみようかなと思って、はい、その書き合いの台本の大方、骨組みは残しつつ、はい、ちょっとお話風というか、絵本風に作ったのが、このキャラクターフックなんです ね。
なんかすごい絵本チックな感じで、でもなんか近未来みたいな、
はい、
すごい、私、この作品結構好きで。
あ、ありがとうございます。そう言ってもらえると。
全体的な雰囲気で、あ、いいなって思ってて。
ありがとうございます。
はい、
はい、猫の作品もそうなんですけど、ね、こういうこっち系の方が僕は得意なんで、はい、
そうなんですね。得意分野が。
はい。
今回、はい、スコッティさんの旅に出よう、はい、旅に出ようっていう楽曲を提供してくださったんですけども、はい、その曲に関しての感想とかありますか？
正直作品を作らせてもらった身として、はい、まさかこう来たかっていうちょっとびっくりというか、
はい、
なんでしょう、自分の中では結構こうアクションシーンとか、まあ、ファンタジーチックな作品を作ってたつもりだったので、
はい、
ちょっと旅に出ようっていう、
はい、
テーマソングも名前もそうなんですけど、
はい、
こうまさに二人でいろちょっと冒険に出ようみたいな感じの、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと自分の中ではだいぶびっくりする、
はい、
作品でしたね。聞かせてもらって、
そうなんですね、
はい、正直なところ、
はい、びっくり。それでは、
はい、
前回もエンディングトークの方で告知していただいたと思うんですけど、はい、また詳しい何か告知などあれば、
はい、
はい、
ですね、前回もその宣伝もさせていただいたんですけども、
はい、
全国のビデオレンタルショップ、
はい、
まあ、スタヤとかと、
はい、
ところでホラーの作品ゾクリ3という作品の変貌、
はい、
第1話に出てきます。変貌という作品に出ていますので、はい、そちらをよろしくお願いします、
は
い、
夏にぴったりのホラーですね。
はい。あと、舞台なんですけども、
はい、
10月の3日に、
はい、
王子の、ホクトピアという会場のツツジホールという場所で、縦の舞台、三人吉さという作品を、はい、やらせていただきます。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、舞台の方もやられるということで、はい。はい、そしてですね、もう一曲、今回も、はい、ストーリーに合うのではないかという、うん、曲を横浜さんに選んでいただいたんですけども、
はい、
この曲はどういった感じで、
はい、そのクライマックスのシーンでこう、
はい、
また何か楽曲をつけなきゃいけないってなった時に、ちょっと自分の中でイメージがぴったり合う作品だなと思って前々から聞いてて、で、今回ラジオに出させてもらった時にその、
はい、
何か曲をチョイスしてくださいって言われたときに、
はい、
最初に思いついたのが、今回の曲だったので、
あの
ちょっとチョイスさせていただきました。
そうなんですね。
はい。
じゃあもうぴったりの曲っていうことですね。
はい。
あの作品に。
はい。
なるほど。じゃあ曲振りの方またお願いしてもいいですか？
わかりました。
はい。
最後のバトルシーンで、この曲を想像していただけるとありがたいです。
はい。
では聴いてください。スズムフューチャリングソラルで。絶望性ヒーロー治療薬。
インディーズナイト。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。今夜は横浜新一さんをゲストにお迎えしてお届けしてきました。 そして横浜さんとは今夜でお別れです。横浜さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に何か伝えたいことなどございましたら。
はい、
はい、
役者業と一緒にですね、はい、声優のサークルに入っています。サークル名エクストリーム X-TLIX で検索してくると出てくるんで、よろしくお願いします。はい、あとドラマとても楽しかった、はい、ラジオドラマとても楽しかったです。また出してください。
はい、私もまたゲストで呼ばれたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆様からの番組へのご意見ご感想などお待ちしております。 indiesnight.caesar.net indiesnight.caesar.net シーサーは SEESAA です。こちらでアクセスしていただくか、郵便番号 279-8691 浦安郵便局支所箱1号FM 浦安係、または E メール fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp までお願いいたします。そしてピンチヒッター役で私杉下美希がお届けしてきましたが、来月こそは上原さんが戻ってこられるはずです。短い間でしたがありがとうございました。そして上原さんファンの方々、お待たせいたしました。来週はママさんシンガーソングライターのまみおさんがお届けするミュージックナイトです。楽しみに。それでは今夜はこの辺でおやすみなさい。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りしました。